すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
大阪で今二次会から三次会に向かって、移動をしているところです。で、逆にあの田原さんの方は、あれは、まあ、もうすぐ全部分かったっていうよりもいろいろ分からなかったこともあったと思うんですよ。で、あの仕組みとか、一体どういうふうに、例えばその空間の関係、まあ、永山さんからも質問ありましたけど、湾曲した壁でその多様性ができるのはいいと、一個一個全部違うのはいいと、だけどその湾曲した、まあ、壁の意味はどうするんだとか、割と根本的なすごく重要な話が出ていて、まあ、それに対してそのあの形が違うと、で家具を並べ、家具の並べ方が違うとか、確かに答えはあったんですけども、だけどそれでちょっと僕もなんか答えが足りないのかなという気も、したんですよ。そのあたりはいかがでしょうか。
なんか僕に足りなかったところはその話もなんですけれども、もっとなんかそうじゃなくて、その都市に建つ集合住宅なのに、その都市とのその集合住宅が建っている敷地の周辺環境との関係とかを全然話せなかったことがすごい弱めてしまったんじゃないかなっていうことを僕は考えています。
あのその質問が出た時に、要するにいろんなところから入れますという答えをしてましたよね。で一方であれを見たときに周りの周辺環境の模型も何もなかったんじゃないですかね。あのプレゼン見たときには極めてこう自律的に作ってあって、つまりあのプロジェクトの中しか見えなくて、その外側の、都市の情報が全くなかったと。でこれは実は小島さんの方にも言えることだと僕は思いました。でまあ、さっきも実は言ったんですけども、実は今日のプレゼンの中で旧大の2人は極めて建築単体について、まあ、煮詰めたアイデアであると。でそれから明光大の2人は逆に、都市の話をしていて建築の話には一切入ってこなかった。だからそこはだからある意味最終的には決め手に欠けたかな。だけどそのこれはね、実は僕去年も来ていて、藤本さんも最終的に、まあ、小島さんに、決めた時には何かというと、その僕も言ってたのは、まあ、空間がある話もそうだし、プラス、去年のアイデアの場合はその建築的な話だけじゃなくて都市にちゃんとつながっていたじゃないですか。
的なものが出てきた。
でそれがあるかないかってやっぱり結構大きくって、一体どこでこのプロジェクトを作ってるのかっていうのは去年は見えたけど、今年はちょっとね建築の方向に行き過ぎていたのかなという気もしなくはなかった。でそれがすごく対照的に明光大の2人は都市の方向に逆に行き過ぎていて建築に戻ってこなかったし、逆に旧大の2人は、建築の方向に行き過ぎていて都市との関連が全くほとんど語られていなかったのです。だからそこ使われた時に弱くて、でその中で唯一その石川さんの方は都市と建築の関係を一応はその自分の中で考えながら作ってたわけですよね。で建築的にも説明はまだ説明はちょっと問題なんですけども、すごく問題なんですけども、その建築のプレゼンは、ものすごく極めて、細かいところまで仕上げの、ところまで全部ちゃんと書き込んであったし、それから、模型の作り込みもすごかったですよね。それから都市の中との関係、これ微妙なんですけども一応配置図があったり、周りの周辺環境をもとにあれを作ったという関係は持っている、そこは説明していて、極めてまっとといえばまっとなんですよ。ただ言葉が足りなかったということは言えると思うんですけども、だから最終的にあれが一等になったと聞くと、まあ、本人はある意味 その失語症というか、失語症と言えるのか分からないですけど、要するに言葉が足りないんですよね。本当に足りなくて、その思考回路のロジックをさっきも1時間半かけて追ってたんですけど、だけど全くそのいわゆるロジックとして彼の言葉がつながっていかない。だから僕はすごい夢の中で何かその夢の中のロジックみたいなもんですよ。A と B、 A という事象と B という事象がポンと現れて、そこにこういう関係がありますと彼が言ってるだけで、そこには必要条件も十分条件もないと。要するにそのロジカルであるっていうのは、必要条件が十分条件がどちらかがあればロジカルに聞こえるはずなのに、その両方がなくって、両方をつなぐのは彼自身の任意の何か A と B に関係性があると指摘したそこだけなので、全くロジカルには聞こえない。だけど彼の中ではロジックがあるということになって、だから夢の中のロジックに近いんですよね。そこはすごく問題だと思うんで、一方でその皆さんの、まあ、旧大と明光大の皆さんの作品はそれはしっかり説明にはなっているにもかかわらず、その説明の範囲がやっぱりその建築の範囲だったり都市の範囲だったりどっちかに収まっていて、両者にまたがるような説明をしたのは説明になってないんだけど、その彼のプレゼンテーションとその、 あの内容はそれをつなぐような内容だった。だから最終的には完成度は高く見えるし、それからプラスあの説明ができないことでそこに興味を持たれてしまったと。ただそこに最終的には永山さんだけはあのアンチをある意味唱えて、まあ、倉勝さんから途中で不思議系男子という言葉があの出ましたけど、それはみんなに当てはまるものかもしれないけども、石川さんに一番当てはまるもので、でそこに関して審査員は不思議系に不思議系男子に気をあの興味を引かれたかもしれないけれども、それはだから男子ってそうなんだよねみたいな意見が出されると、なるほど、つまりそれは分かるけど永山さん実はあの石川さんを押してないと、4人のうちの誰を押してたんですか。最終的に違う人を押してましたよね。
は誰でしたっけ。永山さん対応しましたっけ。
ああ、永山さんは福島さんを押していたと、はい、だから、まあ、穴を掘るってね、その関係その可能性もあったのかもしれない、まあ、他の人の、が何かを取る可能性もあったかもしれないだけど、ね、最後までうまく説明できなかったからこそ、最終取ったって今まであんまりないパターンかもしれないので、まあこういうのが1回あると次はもうないと思いますよね。でもあの今年の、新人戦を読み解くと、割と今話に挙げられた5社の話を、
この流れによって
ます、見ていくとだんだん話が分かってくるのかなというふうに僕は、思っています。でその上でもうあのそれなりの時間なんですが、一言ずつ、それなりに今回の新人戦を経てこれは言いたい、欠落しているとかそういうことあれば最後一言ずつもらって、終わりにしたいと思います。いかがでしょう。
名古屋工業大学の福島です。今回一番身になったっていうのは、最後に永山さんと谷尻さんに直接お話を伺った時に聞いたことなんですけど、そのプレゼンテーションのなんか先のことといいますか、その審査員もわがままだっていうことをおっしゃっていて、その審査員も発見をしたいということをおっしゃってたのがすごい心に残っていまして、やっぱりそういう作っていく上での自分しかわからない気づきとか発見っていうのををもっと出せたらすごい良くなるっていうのを学びました。ハッとされました。
あれ学内だとどういう評価だったんですか。ちなみにあの3グリッドルーム、
違います。
福島君の名前を間違えてしまった。穴を掘るね、
はい、学内ではその優秀賞は3名いたんですけど、それには入らなくて次点といいますか、あと他に10人ぐらい、まあ、ちょっと惜しかったみたいなことを、まあ、名前を呼ばれたぐらいですね、はい。
プレゼンテーションは圧倒的だったから、すごい濃いプレゼンテーションをしていたので、だから話を聞いていったときにどこまでちゃんとその奥まで説明できるかっていうのは大事ですよね。それはだから穴を掘るってあの僕はやっぱり、その一点に絞りすぎちゃったっていうか、もうちょっと他の話と結びついてくるといいと思うんだけど、ロジックとしての構築度がそんなに高くないようには思われましたかね、僕は見ていてですけどね。じゃあ田原さん。
九州大学3年の田原です。僕はもうさっきから何でも出てる話なんですけれども、本当にその敷地の中だけでやってしまって、外との関係をしかも都市なのに考えきれてなかったのが本当に自分の反省点ですし、これから建築を考えていくときにそのコンテクストをもっと見直していきたいし、リサーチにかける時間はもっと必要だなと改めて思いました。そういうことを含めていろいろ勉強できて、本当に新人戦はいい機会だったなと思います。以上です。
じゃあ小島さんは。
あ、はい、そうですね、あ、言っちゃうんかい。そのまさき竹山さんにもいただいた言葉で、そのプレゼンテーションのお話で受け答えの質疑応答の時の、外部の話が結構出て、その途中あたりから出てきて、外部との関係を、まあ、先ほどその松田さんが言われたように都市との関係とか、確かに本当にプレゼンテーションでは一切言わなくって、色紙ですら載せないような状態 でそれを千葉さんあたりに質問された時に、そこが最後のチャンスかっていうぐらいだったと思うんですけど、そこできちんと竹山さんが言われたのは、僕が作ったあの大きな集合住宅で結構まあ開口部とかも開けてる方もあったんですよね。で、閉じてると言いながらもそういう部分を作っていたので、そこの場所が都市に開く可能性をまだ秘めているんですとか、都市に何だろう関係を持つ可能性をの余地を残しているとか、ただそういうことを言った上で、それでも日本のああいうコンクリートとかで埋め立てられているような場所においては閉じることの方が社会性があるかもしれないんですと僕は思いますっていうプレゼンテーションをすればよかったのにっていうことを言われて、そういう一度だから言われたことを確かにそうなんだけれどもっていう感じで受けてから、もう一個その自分の意見をはっきりと言うっていうことができてなかったのかもしれないっていうのはすごい感じていて、本当に全部プレゼンテーションで失敗してしまったなと今回は思っているので、はい。
なんか今日2連覇しちゃいけないみたいな、そういう思い自分で持ってたんじゃない？
いやいやいや、そんなことない。狙ってましたよ。それは
私で元気なかったからさ。
羨ましいですか、いや
今回諦めましたっていう、なんかそんな感じだった。
いやいやいや、
本当に思いました。
いやでも突っ込まれることは満載だと思っていたから、うん、いっぱいその考えていたんですけど、まあ、やっぱうまく答えることができなかったなと思って。お疲れ様です。
名古屋工業大学3年の福田浩二です。先ほどもこの設計は自分というのを追求したプロセスというふうに言ったんですけど、やっぱりこの課題も自分というものを追求したプロセスで、本当このチートに関しては自分という得体の知れないものをその題材にして、多分自分にしかこの良さは分からないだろうなっていうぐらいの気持ちで言ったんですよ。このように8選に選んでいただいて、それ表現に対して評価を得たということで、さらに自分を理解するプレゼンとかもすごく勉強になったんで、自分を理解する助けになるっていうか、とにかく学部の間では自分という得体の知れないものを理解するという目的をどんどん追求していきたいです。
彼はその後他人を理解するために、他人のことを知るために今は自分を理解するって言ってるんですけど、普通に話を聞くとすごい自分が好きっていう風に聞こえるんですけどね。
自分は自分のことをすごく大嫌いで、もう消えてしまえばいいっていうぐらいの大嫌いさでなんですけど、それを見極めることもすごく自分を理解するあれなんか助けになるのかなって思ってるんですけど、なんかそういうとこはもう本当プレゼンでも言ったように自分でもよくわかんないです。
だから大嫌い、自分のことが大嫌いな自分が嫌いなんだから自分のこと好きなんですよ結局ねそれはだからいいと思うんだけど、どうなのかな、あそこのプレゼンテーションでもあえて僕は自分のことを考えましたっていうのは、いいのか悪いのかっていうと、何とも言えないけど、まあ、強気って言えば強気だよね、と思いました。でもまあ、いずれにせよ皆さんのプレゼンテーションはすごく面白かった。3年生であそこまでできるのはなかなかないと思うし、審査員の皆さんもすごい言ったように、3年生であれだけのプレゼンテーションをして、まあ、それを表現してっていうのは今までは、ね、なかなか絶対なくて、卒業設計の段階で初めて現れるようなことを3年生の時点で今、ね、日本全国で、から作品が出てきて、こうやって、ね、ある種の、戦いって言ったらあれかな、新人戦かをやってる機会があるというのはすごいいいなと、僕の時は少なくともなかったので、皆さんその意味ではすごい恵まれているのかなと、思います。というわけで、じゃあ今日は、皆さん本当にどうも、お疲れ様でした。どうぞ、おめでとうございます。はい、ということでこれでインタビューを終わりたいと思います。 疲れ様でした。